Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。先日ライブでお話をしたんですけれども、今日は月経カップについて、カップを使ってみようかなと思う方が心配されるよくある4つのことと、あとはカップの比較、そして月経ディスクについてお話をしたいと思います。というのは、先日国際女性デーのあたりで、インスタグラムでシェアをしたんだったと思うんですけれども、私が住んでいるバルセロナがあるカタルーニャ州での取り組みになるんですけれども、公立の社会保険に加入をしていると一人一人社会保険番号というのがもらえるんですけれども、その番号が記載されているカードを薬局に持っていくと、月経のある人はサステイナブルな月経のためのアイテムを一つ、もらうことができるという、取り組みなんですよね。で、何をもらえるのかというと、3つのアイテムは月経カップ、そして布ナプキンと吸水型の月経ショーツ、この3つのうち1つ好きなものを選べるという取り組みなんですよね。で、これは素晴らしいなと思って、早速私ももらいに行ってきたんです。で、私はもともと数年前から月経カップを使っているんですけれども、使い比べをねしてみたいなっていうふうに思っていたので、すでにカップは持っていたんですが、別のカップを、もらってくることにしたんですね。で、この公立の医療のシステムで配布されているカップというのは、大々的にはそのブランドの表記がないんですけれども、薬局の方がおっしゃるには、そして私もカップをじっくり観察したら、エナというふうにマークがねついています。エナっていうのは ENNA なんですけれども、よくこちらのスペインの薬局でも取り扱いのある月経カップのメーカーなんですね。で、それで今日ね、ここでお話しするエピソードっていうのはポッドキャストのためだけに別撮りをしているんですけれども、先日、Facebook と、YouTube そして Instagram で同時配信のライブをしました。で、ライブの中ではカップの実物を画面上で皆様にお見せしながら比較をしているので、もっとね、こう資格の情報が欲しいとか、実物のカップがどういうものかを見てみたいっていう方は、詳細欄に、各動画へのリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思います。それで、私がもともと持っていたカップはインティミーナというブランドのリリーカップというものなんですが、こちらは結構固めのシリコンで、縁の部分が少し角張っています。そして、シリコンもショッキングピンクで、すごく私の大好きな可愛い色なんですけれども、中がね、こう中の経血の様子が見えない、こう透明ではない、カップなんですね。で、あとはその真空状態になって、その膣の中でキュッとこう収まって、そこで経血をキャッチしてくれるのが月経カップなんですけれども、その真空の状態がすごく強いので、結構取り出す時に苦労していました。 で、あとは使い始めの頃は、セットをするときもですね、なかなかこう、膣の中で畳んで挿入をしたカップが上手に開かなかったりして、苦労することもありましたし、その正しい位置にこうセットできないことによって、こう、ちょっと違和感ですよね。まあ、痛いまではいかないんですけれども、違和感を感じたりっていう、結構私は使い慣れるまでに時間がかかって、上手にセットできていなくて漏れてきてしまったりすることもあったんですね。で、先日その公共の医療のシステムで配布されたもので、私はカップを選んでもらってきたんですけれども、そのエナカップの方は同じ医療用グレードのシリコンでできているので、同じく寿命は10年ぐらいだというふうに言われています。なんですけれども、形もねちょっと違いますし、ぜひその形の違いも動画で見ていただきたいんですが、シリコンが透明なので経血の状態が外からよく見えるんですね。で、あとはシリコンもすごくこう薄くて柔らかい感じなので、最初正直なところこれで大丈夫なのかなっていう感じがしたんです。あ、なんか無料だから、こんなペラペラで、ふにゃふにゃで、柔らかくてね、ちょっと頼りない感じなのかなっていう、なんていう完全なるジャッジをしていたんですが、まあ、とりあえず使ってみようと思って、まず最初にきちんと消毒、煮沸消毒をして、綺麗な状態にしてから使ってみたんですね。で、すごく柔らかいので、その膣の中に入れた後、ちゃんとそのセットされているのかどうか、そして中できちんと広がっているのかどうかっていうのが、ちょっといまいちよくわからなかったんですけれども、全然そのカップを入れた後の違和感みたいなものもなくて、あとはカップの下に小さな細いこう、タンポンの紐のようなね、ちっちゃい尻尾がついているんですけれども、これがね、こう、膣の外に少し出るような形になるので、なんかこう嫌な感じ、邪魔くさい感じがするんじゃないかなっていうふうに思ったんですが、その違和感は私の場合は全くありませんでした。それで、まあとりあえず失敗してもいいから、このカップを使ってみようと思って使ってみたところ、これがすごく優秀でですね、外す時もその最初に私が自分で購入をしてしばらく何年か使っているリリーカップの方は、とにかく真空のその度合いがすごくキュッと強いので、外すときにすごく大変だったんですね。なんですけれども、リリーカップの方はその下のところをちょっと軽くつまんであげるだけでスルッと簡単に出てくる、そして漏れも全くなかったんですね。なので私の中では個人的にはすごくリリーカップよりもその後から公共の医療のそのサポートでもらってきたエナカップの方がすごく使いやすいし、つけ心地もいいなという個人的な感想があります。そして、ここからなんですけれども、ここまでお話を聞いていただいてね、へえ、そうなんだっていうふうに聞いていただいたと思うんですが、これはまああくまでも私の個人的な感想です。それで、月経カップって日本ではどのぐらい普及しているのかなと思って、インターネットで月経カップっていう風に入れて調べてみたんですね。そうしたら、こう、検索をするときって、全部入力をする前に、検索の候補の文章がこうずらずらと出てくると思うんですが、一番最初に出てきたのが、月経カップスペース、やめた方がいいっていう検索ワードだったんですね。なので、だからといって絶対これが現状なんだっていうふうにはなかなかね、結論付けるのは難しいと思うんですが、こう膣の中に入れるものイコール怖いものだったりとか、まあそういう例えば月経カップにまつわる月経カップを使ったことによって TSS ですね、トキシックショック症候群になって、例えば手足を切断しなくてはいけなくなったみたいな、そういうこう衝撃的なニュースが一つでも入ってくると、うわ、月経カップって怖いんだ、月経カップって危ないんだっていうふうに思ってしまうことってきっとありますよね。実際に私も何年か前にカップの話を聞いて、あ、これはすごくいいんじゃないかと思って調べたところ、その私がね入っているセクシャルウェルネスのスペイン人の女性たちだけの中に、私がポツンと日本人でいるグループがあるんですが、そこで話題になって、あ、興味深くこう読んでいたら、その中の一人のメンバーがカップによって TSS になって手足を切断しなくてはいけなくなった人のニュースをシェアされたんですよね。で、それでもやっぱり怖くなってしまって、私がそのセックスコーチングを教えてもらった、一番最初に教えてもらったスペイン人の先生も、 やっぱり外に出るべきものは出さないといけないのよねみたいな意見だったんですね。もちろんその彼女たちのせいにするわけではないですよ。自分でその後しっかり調べればそれは本当にごく稀なケースだったんだっていうことが分かったんですが、やっぱりそれですごく怖くなってしまって、私はあ、いいや今のまんまで別に不自由してないしっていうふうに一旦月経カップのことを封印したんですよね。でもその後お友達が、いや私月経カップ使ってるけどすっごい快適だよっていう話をしてくれたことによって、あ、じゃあもう一回カップにチャンスを与えてみようかなと思って、そこからデビューしたんですね。なので今もカップを使ってみようかな、私ももっと月経とサステイナブルに付き合っていきたいなっていうふうに思っていらっしゃる方は、使ってみたいけどまだちょっと心配だなって思うことがいろいろあると思うんです。なので今日のこのポッドキャストでは、よくある4つの心配事についてお話をしたいと思います。まず1つ目が、取れなくなってしまうのではないかということですね。カップを入れたら膣の中で行方不明になっちゃったりとか、あとは上手に取り出せなくなって病院に行かなくてはいけなくなるんじゃないかっていう心配ですね。まずカップは膣の中で行方不明になることはありません。これは膣の構造をよく知っていれば絶対に心配しなくていい、うん、あ、絶対それはないね、大丈夫っていうふうに安心できることなんですけれども、肛門、お尻ですねと違って、膣っていうのはストップが最後にこう、なんていうんですかね、行き詰まり、通行止めになっているんですよね。膣の一番奥のところは子宮頸部になると思うんですけれども、なので一度中に入ったらもう行方不明になって取れなくなってしまうということはありません。ただすごく緊張していたりとか慣れていないっていう場合には、そのね、真空状態になっているカップを取り出せなくてちょっと慌てるっていうことはあるかもしれません。もしもカップを入れた後に取れなくなって慌ててしまったら大丈夫です。膣のね、その中で行方不明になることは絶対ないってさぎりさん言ってたなっていうふうに思い出して、深呼吸を何回かして体を緩めて、ちょっとね、そのカップをグッてこう息んで外に踏ん張って出してあげるような感じにサポートをしてあげて、でちょっとこう下のところをつまむか、あとはカップのその縁の部分にちょっとだけこう指を入れて持ち上げて真空状態を外してから優しく取り出してあげてください。カップが真空のままギューって引っ張ったりすると、骨盤底筋群の方にね、負担がかかるっていうふうにおっしゃっている、骨盤底筋群のプロ、まあ、理学療法士さんっていうんですかね、もういらっしゃるので、強いこう真空がグーッとかかった状態で引っこ抜くっていうのはやめてあげてください。そして二つ目の心配事は、すごく経血の量が多いから、大きいサイズじゃなきゃダメなんじゃないか。でも大きいサイズだとちょっと入れるのが怖いなっていう心配ですね。で、これはサイズの選び方というのは、年齢だったりとか、セックスの経験があるかどうか、そして経膣、膣からのお産の経験があるかなどによって変わってきます。でもこれも一概にも言えなくてですね、そのブランドごとに必ず自分のサイズにこう合ったものを選べる質問票みたいなのが用意してあると思うので、必ずそういったものに回答して皆さんの状況を回答していただくと、あなたに合ったサイズは S ですとか M です L ですっていうふうに出てくるので、そういうものをね、参考になさっていただければなと思います。なので量が多い方の場合には、もしかしたら同じカップを使っているお友達は、いや私は6時間ぐらい量が多い日でも全然平気だよって言っていたとしても、もしかしたらあなたは4時間で交換というかね、こう経血を1回空っぽにしてあげなくてはいけないかもしれないんですが、それは使いながらどのぐらいのタイミングで経血をこう出してあげなきゃいけないかっていうのを見極めていくような感じかなと思います。ですので量が多いからといって大きいサイズを使うというものではありません。そして3つ目の心配事が、汚い、不潔でこう不衛生な状態になって感染症とか、あとは先ほどお話をしたトキシックショック症候群になってしまうのではないかという心配ですね。で、これはもう私たちが自分の体に触れるとき、セルフケアをするときのそのハイジーンですよね、衛生状態をどういうふうに保つかっていう、そのコモンセンス、常識っていうんですかね、と同じですね。汚い手のまま膣に指を入れたりとか、 まあカップではなくてもタンポンを使ったりするときに汚い手のまま入れたりとか、あとは床に落っこちたね、例えば月経カップ手が滑ってしまってトイレの床に落ちてしまったものをそのまま膣の中に入れたり絶対にしないですよね。まずはその衛生的なその手をきれいにしてから使用するっていうことと、あと一つすごく大切なのは先ほどお話をした TSS トキシックショック症候群のところなんですけれども、必ずそのアイテムごとにマックスの使用時間というのが決められていますので、その使用時間だったり使用方法というのをきちんとご自身で理解をした上でそれを遵守して、お使いいただくっていうのが大切ですね。そして4つ目の心配事が、漏れてしまうのではないか、あとはカップがこう外れてしまう、出てきてしまうのではないかという心配ですね。これはきちんとサイズが合っていてセットが上手にできていれば、漏れてくるっていうことは時間オーバーとか、まあ、経血の量がすごく多いという場合を除いてほとんどないです。であとは違和感を感じたり、こう何かの拍子にこう出てきてしまうっていうのは、ちょっと入れる場所が浅すぎたりとか、正しくセットされてこう真空の状態になっていないから出てきてしまうということがありますので、ぜひその使用の方法をねもう一度見直したりとか、あと折りたたむ方法もいろいろあって、きっと皆さんそれぞれ、あ、私はこういうふうに折りたたんだ方が挿入がしやすいなとか、私の膣の中では広がりやすいかなっていうのが、やっているうちにねコツがつかめてくると思うんですね。なのでちょっと漏れてきて心配っていう方は、最初はね慣れるまでは例えばナプキンとちょっと併用したりとか、吸水型のショーツと併用して、もしカップが失敗しても大丈夫な状態で練習をされるのがいいんじゃないかなと思います。そして先日ですね、ビーナスから月経ディスクについてのご質問をいただいたんですね。ディスクというのはカップよりも平べったいような形で、そうですね、ベレー帽をさ反対側に逆さまにしたような形なんですけれども、何が違うのかっていうと、まあ、カップの方が縦長の、カップっていう感じの形をしていて、ディスクはそういう平べったい形をしています。そしてもう一つ、違いが3つあるんですね。まず1つ目が形の違いですよね。で2つ目が入れる場所が違います。ディスクの方はもっともっと膣の一番奥の子宮頸部のところに、セットをして子宮頸部から出てくる経血をキャッチするというような形になります。そして3つ目の大きな違いは、月経カップの場合はカップを使用しているときは挿入のあるセックスはできないんですけれども、ディスクの場合には、挿入のあるセックスをしても、というのも可能ですということだそうなんですね。でディスクは私は実際に使ったことがないのでね、個人的な使用感はカップのようにはお話ができなくて残念なんですけれども、まあこのような違いがあって、そうですね、あともう一つ付け加えるのであれば、ディスクの方が圧倒的にブランドが少ないんですよね。カップの方が圧倒的にブランドとか、そのブランドの中でもいろいろなこのシリーズみたいなものがね展開されていることがあるので、選択肢がすごく増えるかなと思います。で、膣っていうのももちろん大体の構造は同じなんですけれども、すごく個人差があったりとか、気持ち悪いと感じるその感覚っていうのもすごく個人差があるものなので、ぜひね今日お話しさせていただいた、カップの比較のところを少し参考にしていただきながら、ご自身に合うカップを選んでいただけたらなと思います。最終的にはね、本当に使ってみて自分がどうかなっていうのを見るしか、本当にベストなカップに出会う方法というのはないんですが、あえて言うならば、初心者さんにとってはできるだけシリコンが柔らかいものの方が使いやすいんじゃないかなと思います。そしてサイズもですね、きちんとブランドごとに設けられている質問事項に答えながら、あなたに合っているカップを選んであげてください。カップのサイズが合っていないと違和感を感じたりとか、外れてきてしまったり、漏れてしまったりということにもなって、カップのね、お役目を十分に果たせない、カップの素晴らしさを十分に楽しんでいただけないかなと思うので、サイズ選びもとても大切です。 まあね、このサイズも下着と同じで、ブランドごとにちょっとサイズ展開が違ったりとか、同じ M でもこっちのブランドのはちょうどいいけど、こっちのブランドのは小さすぎるとか大きすぎるとか、そういうこともね、もちろんあると思うので、ぜひカップが気になっている方は、使い比べをね、してみるのもいいんじゃないかなと思います。今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？ぜひあなたの月経カップデビューにお役立ていただけましたら嬉しいです。もしあなたのお友達で月経カップについて知りたいとか、月経カップデビューしようかなというふうに考えている方がいらっしゃったら、ぜひこのエピソードをシェアしてあげてください。それでは今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.